今日はマルコによる福音書第14章1節から9節、このところを見ていきたいと思います。はじめに、今聖書朗読をいたしました、このところで私が雷病というふうに、朗読しましたけれども、これ14章の3節ですけれども、今の翻訳では重い皮膚病というふうに書かれています。失礼いたしました。重い皮膚病というふうに訂正させていただきます。私たちはこの幽霊杯で隔週で、マルコによる福音書を読んでいます。14章16章、とても丁寧に主イエスが死に向かっていく歩みが記されているところです。今日は14章を読みます。一節はじめに、さて杉越祭と除光祭の2日前であったと記されています。その2日前であったという、少しその言葉にこだわりますけれども、ギリシャ語の原文では杉越祭と除光祭は2日後に迫ったというふうに訳されています。そうすると今日から2日後だとすれば、明後日ということになります。けれどもそれは実際には誤解になるというので、本当は、私たち日本人の日の数え方から言うと、杉越祭と除光祭はもう明日のことになっていたということで、言ってみれば足掛け2日ということです。ここで初めて出てくる表現ではなくて、この福音書では第8章の31節に主イエスが初めてご自分の復活の予告をなさったという言葉があって、その時も3日の後に復活することになっているとおっしゃっています。私たちがよく知っているのは、主イエスが十字架につけられたのは金曜日ということです。そして日曜日にはよみがえられました。私たちがそういうことを考えないで、金曜日から3日目を数えると金、土日月と月曜日まで行ってしまいます。3日というのはその日をすでに1日目と数えて、数える、そしてそこから3日目です。受難週、主イエスがエルサレムにお入りになった日が日曜日で、そこから始まった1週間、復活されるまでに7日の出来事がの道半ば、ちょうどこの日は今日の今のこの週の数え方から言うと水曜日です。翌日木曜日の出来事が12節以下、除光祭の第1日という言葉から始まります。ついでに少しややこしいことを言いますと、ユダヤの暦では一日が日没から始まります。これはなかなか私たちには身につかないことです。今日一日が終わった、新しい日が夜とともに始まる。ですから翌日夕方になって日が沈むと、もう杉越の祭りの日になるということなのです。なおここに書かれていることを理解するのに、少し説明ですけれども、この杉越祭と除光祭がなぜ2つ並べられているのかということを少し知っておいた方がいいなと思いました。杉越祭というのは、出エジプト記が記しているように、出エジプトの出来事に由来しています。イスラエルの民がエジプトにいて、エジプトの圧政に耐えていたというところから救い出され、いよいよ旅立ちの日になった時に、夜子羊をほふって、その血を家ごとに門のところに塗っておきます。そうするとその血を塗っているところだけ死の力が通り過ぎて、それを塗っていない、つまりエジプトの人々の家の長男だけが死の力に打たれて次々と死ぬという大混乱がありました。その混乱に生じてイスラエルの民はエジプトを脱出したといいます。その記念の祭りとして当時行われていました。 しかし子羊が登場しているということで、少し見方を変えると牧畜民の祭りであったというふうにも言われています。まあ、明らかに牧畜のなりわいと結びついた命の祭りであったと考えることができます。除光祭というのは、除光という言葉が意味するように、パン種を入れないパンを食べる祭りという意味です。そしてこれは本来収穫の祭りでした。しかし収穫というのは、まあ、もっと遅い時期、6月頃であると一般的には説明されています。この杉越祭と一緒に祝われる除光祭というのが春の祭りなので、まだ収穫はありません。明らかにこれは日を移していったということになります。なぜかというと、杉越祭でも種を入れないパンを食べたのに、でおそらくそのこともあって2つ重なったのではないかと言われています。まあ、いずれにしてもパン、麦が中心なので、こちらの方は農業に携わる人たちの感謝の祭りです。ユダヤの人々の中に農業をする人がいれば、また牧畜をする人もいた。それぞれのなりわいの人たちが別々にお祝いをするのではなくて、ここで一緒になってお祝いをしたということですと考えられます。まあ、それをいつ祝ったかというと、それは2、3の月の14日と言われています。この2、3というのは、どこの言葉かとちょっとこう想像を巡らして、これはギリシャ語でもなくヘブライ語でもなくて、バビロニアの言葉だと言われています。なぜバビロニアの言葉が入ってきたのかというと、昔私たちも学校で習ったように、バビロニアは随分早くに文明が発達しました。特にこの暦の方っていうのが、世界で最も早く発達した地方です。ですので、暦の数え方もバビロニアに教わるところがあったのでしょう。二三の月というのは陰暦で、ちょうど満月が、春分の後に来る月のことを二三の月と呼びました。そしてその満月の日を14日としていました。ですから私たちはこのイースターの日を決めるときに、ちょっとこう面倒なことがあって、春分の日の次の満月の次の日曜日という決め方をしているので、例えば4月1日がイースターとか、こうはっきりと言えないところがあって、毎年少しずつ日がずれています。この 2,3 の月の第14日に、杉越祭と除光祭が同時にあって、杉越祭は14日か15日で終わったけれども、除光祭というのは1週間続いたそうです。2つの祭りを同時に祝った、まあ、この杉越の祭りに、用いる子羊、これはある時期まではどこの家でもそこの家の主人がほふったということです。まあ、この頃はエルサレムにおいて、しかも神殿の庭で、レビ人が、まあ、つまり祭司の職を持っていた人が、このだけがこの、子羊を殺すことができました。エルサレムの町中の人々の晩餐の肉をそこで用意したのですから、このところが大変にぎわったと思います。神殿でほふられた子羊の肉を分けてもらって、みんなが自分の家に持ち帰ってお祝いの食卓を整えました。しかもエルサレムだけなのですから、杉越の祭りに参加しようと思う人はみんなエルサレムに行かなければいけません。なのでこの杉越祭の時には巡礼者でごった返していたという、そういう都の姿を想像することができます。まあ、なんか少し、回りくどいようなあの説明帳でしたけれども、この杉越祭も除光祭も、これは両方とも収穫 命の祭りであったということを実は言いたかったのです。しかもその命の祭りというのは自分たちで命を守ったというのではないということが大切なポイントです。ある民族の危機の時に神様が私たちを守ってくださって、そしてその死の家から脱出させていただいた、もう死んでもおかしくはないようなところから脱出させていただき、私たちは主なる神の御手の中にあって生きる、それが過ぎ越しの祭りにおいて繰り返し神の民が思い起こしたことなのです。7日間続く除光祭で種を入れないパンを食べました。そのようなパンを食べながら何をそこで改めて知ったかといえば、私たちはこの肉の種もまた神様からいただいて生かされているということを覚えて、この祭りを祝ったという歴史があります。そのようにして神様に生かされて生きているものの命の祭りがあった、そしてここでそれが始まっている、それがもう明日命の祭りの準備をする、そのような町の興奮の中で、しかしその命の祭りを指導してそれを司るその務めを与えられている祭司長また律法学者たちがそこで何を企てていたか、それはそこでそのような命の祭りを司るべくところで主イエスを殺そうという計画をしていたというのが今日の記事の初めのところに書かれていることなのです。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。命の祭りが始まるときにこの律法学者たちはイエスを殺そうと考えていた。命が始まるときに祝うときに死を予告するような、そういう出だしです。少し飛びますけれども、今日は9節まで、読んでいますけれども、11節を読んでいますと、祭司長たち律法学者たちだけではなくて、この祭りの備えの日にイエスの弟子であったイスカリオテのユダもまたいつの日からか抱いていた裏切りの思いを実行するために祭司長たちのところに出て行ったとはっきり書いてあります。命の祭りの備えの中で人を殺す備えが始まっている。本当にこれは厳しい、しかし人間の一つの現実の姿を示しているものだなと思わせるのです。私たち人間にある深い罪、私たちが本当にそのようなことを心に抱くということがある、それは他人事ではないと思うのです。なぜならその殺意というのは心の奥深くに誰にでもあることだと思うからです。小さい時から私たちは、少し大げさかもしれませんけれども、自分にとって、好ましい人と好ましくない人がいて、好ましくない人はできれば自分の目の前から消えてほしい、あまり一緒にいたくない、そういうことは殺意と言えるのではないでしょうか。私は講座教会に2年半前に伝道師として招かれて、もうというのか、私の中ではまだ2年半ですので、その一緒にこう戦っているとか、この人だけはどうしても私の目の前からいなくなってほしいという思いは今のところまだ必死に、やっていこうというところで、ありませんが、私は一つの教会で長く信徒として生活をしていたときに、10年20年と長く一緒に信仰生活をしている中で、ああこの人がいなかったら自分はもっとものが言えるのになとか、 この人がいなければもっといろんなことができるのにな、なんでこの人はいつも私に辛く当たるのだろう、そんな思いを抱いたことが何回かありました。それはすでにその人を殺そうとしているっていうことになるのではないかということを今日の箇所を読みながら思わされたのです。新約聖書の中でヨハネの手紙1では、兄弟を愛することができずかえって憎む思いになることはすでにその人を殺していることになると明らかに記されていましたから、あ、私の中にも殺意があるということを認めます。祭司長たち律法学者たちの殺意というのは決して私たちから離れたものではないと思うのです。しかもここで殺そうとしているのは神の言葉をはっきりと語った主イエスです。その主イエスを殺すというのは神の言葉を殺すことなのである。そしてそれが私の姿、私たちの姿と重なることがある。私たちも神の言葉を聞かないふりをして、そして、あることを実行したくなったり、また聞いてしまうと不都合だから今は聞かないことにしようといった形でしばしば主イエスを殺すということになるのではないでしょうか。私自身洗礼を受けてから信仰の迷いを持って二度教会を飛び出してしまった時期があります。その時神は私にとって、少し大げさに言うと敵、神様を自分の中に入れたくない、そういう思いがあったかな、自分勝手なことに、自分がしたいことに走って礼拝で御言葉を聞くのが辛くなる、そうやって逃げていた自分がいました。そしてその時に問題なのは神様ではなくて自分自身がそうやって神の言葉を遠ざけてそして好きなように振る舞いたいと思った、そこに罪があると認めます。今日読んでいるこの杉越祭と徐行祭の2日前から起こった出来事、ここでは神と人間との対立がこのあとはっきりと見えてくる、そのようなこれからドラマが始まる、大きな大きなドラマが始まる前触れです。今マルコによる福音書の14章の初めの節から読んでいますけれども、今日の9節でははっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことを記念として語り伝えられるであろうというふうに記されています。これをギリシャ語で読んでいるとこの中に小さなしかしという言葉が入っていました。ギリシャ語ではでというしかしです。はっきり言っておく、しかし世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではとなります。しかし、このしかしそれは一体どういう意味なのかなと思うのです。小さな言葉、しかしこの小さな言葉に大きな意味があるのです。その意味ではしかしという言葉を翻訳した方がいいのではないかと思います。8節の終わりにこの人は私の埋葬の準備をしてくれたと主イエスが言われご自身の死を語っています。しかしここでははっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられる、その時にこの女のことを覚えているようにと言います。このマルコによる福音書第1章の1節に神の子イエス・キリストの福音の始めと書き出しています。これから書くことは神の子イエス・キリストの福音の出来事、私たちに 喜びと望みをもたらす命の出来事だと初めにマルコは書いています。そして14章15章16章と筆を進めたときに、16章では墓に納められているはずのイエスの肉体を求めてきた人々に天使がイエスはもうここにはおられないと告げています。あなた方が求めているイエスはよみがえってここにはおられない。やがて弟子たちはよみがえりの主イエスに出会って、そこで与えられた命令はこの福音を全世界に述べ伝えなさいというのです。そこでは死が語られるだけではなくて、新しい命の祭りが始まるということが告げられています。この杉越祭と除光祭、春分の次の満月の日に集まる祭りは、私たちにとっては、その次の日曜日と結びついた祭りとなります。それもまた復活ですから命の祭りです。そしてこの命の祭り、このことが世界中で読まれる、そのような時に今日これから読むこの女のしたことも忘れないでほしい、この人のことを思い起こしてほしい、この葬りの備えは命に向かっていく、命の祭りに向かっての備えであるということが書かれています。その間にある3節から8節のところを見ていきます。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時のことでした。重い皮膚病の人シモン、おそらくこう言えば、あの人のことだと福音書の読者たちは思い起こすことができた人であったかもしれません。ベタニアはエルサレムのすぐ近くで、主イエスは夜になるとこの村に戻ってシモンの家で過ごされたと考えられます。食事の席についておられました。そこに一人の女の人が入ってきます。招かれていない客でした。しかも明らかにここは男性たちだけが食事をしていたのです。そこに入ってきた一人の女性、名前もここには記されていません。どういう経歴の人かということもマルコは書いていません。この女の人が持ってきたのがナルドの香油です。このナルドの香油というのは外国からの輸入品で、とても高価なものでした。匂いが逃げないように石膏の壺に入れて、使う時だけそれを割って用いたようです。それは1回限りで、1デナリオンというのは1日の労働者の賃金ということですから、300デナリオンというのはほぼ1年分の賃金になるといいます。今でいうと高級車が1台買えるのぐらいの値段ですので、本当に高いものです。それと小さな壺に入っている香油を比べた時には、この香油が本当にどれだけ高いものであったかということがわかります。しかもこの人は瓶の口から注ぐのではなくて壊して注いだ、強烈な匂いがそこに立ち込めたことでしょう。本当にその情熱というのは異常なほど主イエスに全てを注ぐ行為だったと言えると思います。なぜこんなことができたのでしょうか。それはこの人が自分自身が本当に低いところにいたからだと思うのです。低いところにいれば見えてくる主イエスの姿であったのでしょう。人々がこの女の行為を見て憤慨しています。この行為は300デナリオン以上に売れるはずだ、それを貧しい人に施したらいいではないか。これからさまざまなここから議論が生じていきます。この言葉に対して主イエスがお答えになった言葉が7節にあります。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。 ここでただ一度のことが起ころうとしています。全世界の歴史の中で一度だけ起こるかけがえのないことが今ここで起こっている。じっと見つめることができたのは主イエスご自身、またこの低いところに置かれていた女性だったのです。そしてこの女性が香油を注いだときに、主イエスはするままにさせておきなさい、なぜこの人を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだと言います。この良いことというのは美しいこととも訳される言葉です。この良いことというのは、この女の人がしたことというのは本当にイエス様にとって明らかに特別なことであって、そのことをが美しいことであるということができます。ある人はここでこの人の優しさについて語っていました。この女性の優しい心、繊細な心、柔らかな心、人の痛みを何でもよくわかる心、そして人を慰めることができる、それは自分自身が弱く小さくされ、また苦難の中で人の心がわかる、そのような人が主イエスに最高のものを捧げた。これは何よりも献身の美しさであるという言葉を読んだときに、本当にこれほどまでの献身の姿はないなと思わされました。それほどまでにして、そして主イエスに良いことをした、これは美しいことであると言われた、そのようにして主イエスをと深く関わることができた人は、その先自分の人生がどんなに輝いていくかということを思わされます。主イエスはいつも一緒にいる貧しい人々のために、今私がこの受けたことをしなさいというふうに私たちに言われているのではないでしょうか。命の祭りの時に自分自身はこれから死に向かっていく、そのことが自分の中で分かっていて、そしてこの女性の美しい献身の姿に触れ、そこでそのことを受け止められて、また私たちは、このことを聞いたときに、私たちはどのような鳴門の香油を主イエスに注ぐことができるのかということを思わされます。私たちは高級な香水をばらまくことはできないかもしれません。でも主イエスに心からの献身の思いを持って、私たちの持っている小さな信仰、またその証しとした小さな良い技、そのことを捧げていくことができたら本当に幸いだと思います。主イエスがこの女のしたことを喜んでくださったように、私たちも私たちのできる小さな技を持って主イエスに仕え、そして本当に喜んで捧げるものへと変えさせていただきたいと思います。私たちはどのような鳴門の香油を注ぐことができるのか、そのことを考えながらこの1週間読んでいきたいと思います。そして捧げるものとなって喜び続けたいと願います。お祈りいたします。